はい、ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティでございます。ただいまの時刻午前2時15分、非常に寒い。そしてかなり夜も深まっており、時間がないこの時点で、聖書の朗読を始めようと思ったのですが、いつもはですね、一応ね、みんなに読んで聞かせるということで、一回はこの録音をする前に目を通すために一度音読してから再度収録のために読んでるのですが、今回は超ぶっつけ本番で、下読みなしに、読んでみたいと思います。なのでめちゃめちゃ噛むかもしれませんが、お聞き苦しい点は、こんな時間に一日一章読んで頑張ってんだなと思って、少々の、都合はお許しください。眠くてだんだん頭が回らなくなってまいりましたので、じゃあちょっと今日は一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第39章。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの逓信で侍従長のポティフィルという人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきた。イシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私よりも大きな権威を振るおうとはせれず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに 自分の上着を残し逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いていた。こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。しかし主はヨセフと共におられ彼に恵みを施し監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。と39章はここまででございます。ちょい噛んだり、文節が変なとこで区切ったりしてしまいましたがごめんなさい。ちょっと時間の方の配分を間違いましてこんな時間から読むような状態になり、聞いてくれる人には申し訳ないのですがグダグダな状態になってしまいました。今後はなるべくこういうことがないようにきっちりきっちり読めるように、やっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。眠いのでごめんなさい。これで失礼させていただきます。申し訳ございませんでした。おやすみなさい。ということで梅30でございました。